皆さんこんにちは。しんちゃんラジオ第54回目始まりました。このラジオはギタリストの木村慎一郎が好きなこと気になっていることについてゆるくお話しする番組です。はい、第54回目ということなんですけども、前回がまあ最近見た、TSUTAYAで今新作として借りれる映画、おすすめの映画ということで、邦画のファーストラブと哀愁シンデレラという映画をご紹介しました。はい、哀愁シンデレラに関しては特に最近見た邦画の中でナンバーワンだなという印象が僕の中であって、まあ、僕の今まで見た邦画、まあね、優劣つけるのも難しいんで何とも言えないんですけど、好きな映画行ってって言われたら必ずと言っていいほど挙げるのは邦画だと孤狼の血という、まあ端的に言うとヤクザ系の映画が大好きで、今ちょうど2をやってるんですよね。で、僕今これ喋ってんの23日月曜日なんですけど、次の日24日火曜日、まあこのラジオ配信しようかなという日時の時はちょうど休みなので、ちょっと映画館行こうかななんていうふうに思ってます。まあまた見たらここで多分お話しすることになるかなと思いますけども、はい。で、今回はまあ僕自分でポッドキャストをやってるぐらいなので、まあもともとラジオは大好き、高校1、2年生ぐらいの時かな、ポッドキャストから、爆笑問題カーボーイのポッドキャストからラジオの魅力というのを知って、そこからどれぐらいだろうな、その時はラジコも全然知らなかったし全然うまく扱えてなかったので、本当カーボーイばっかり聞いてた時期がだったんですけど、まあこのポッドキャスト始める時にこんなラジオが好きですよっていうので、まあ爆笑問題カーボーイ、あとアルコ&ピースの DC ガレージ、あとクリーピーナッツのオールナイトニッポンゼロかな、この3つを僕は紹介したかなと思うんですけど、まあラジオ始めてから1年以上経って、結構まあその3つはもう絶対今でも聞き続けてるんですけど、新しく聞き始めたりとか、まあもともと聞いてたけどここでは喋ってなかったやつとか、そういったラジオ番組もあるので、まあ今日は僕がどんなラジオライフというか、ラジオ1週間どんなこうルーティンで聞いているのかっていう話を、まあそのラジオとそれぞれのおすすめとこなんかも話しながらできればいいかなと思っています。はい、まず僕の中で生放送とかリアルタイムで聞くってことはほとんどしないので、まあラジコのタイムフリーの機能を使って聞いていまして、で僕はラジコプレミアムとかにも入ってないので、まあ、僕が住んでる神奈川県、まあ、要は関東の、ラジオ番組しか聞きません。有吉のねサンデーナイトドリーマーも本当は聞きたいくて、あれはラジコプレミアム入んないと聞けないんで、超伝説的な番組なんですよね有吉の番組って。そのどんどん打ち切りになっちゃうんですよね、内容がひどすぎてだから放送してる曲が本当限られているので、関東に住んでるとラジコなんかでは聞けないというラジオなんですけど、まあそれは置いといて、僕さっきも言ったようにまず火曜日放送の、爆笑問題カーボーイ、これ TBS ラジオ、 TBS ラジオのあとアルコ&ピースの DC ガレージ、あと日本放送のクリーピーナッツのオールナイトニッポンゼロ、これ全部火曜日に放送していまして、でなので僕は水曜日に、仕事に行くときにそれを聞き始めて、まず最初クリーピーナッツのオールナイトニッポンゼロから聞くようにしてます。まあそう、爆笑問題って結構真面目な話が最初多いので、それよりはラジオ、僕の中でラジオの1週間始まったっていうスタートはクリーピーナッツの割とくだらない感じのわちゃわちゃした感じが聞きたくてそれからスタートしてるんですけど、まあこのラジオ自体はここでもまあ話したことはあるんですけど、もう本当中二病心というか、ちょっとヒップホップユニットなんですけどクリーピーナッツは、ちょっとこの なんて言うんだろうな、こうオラオラじゃなくてちょっとこうなよなよした部分を持ったというか、なんかそういう2人組が本当もう日常の些細なことだったりとか音楽の話だったとかいろんなことをまあ膨らましていくようなラジオになってるんですけど、で、クリーピーナッツを聞いたら次爆笑問題カーボーイを聞きます。はい、だいたいクリーピーナッツのラジオは仕事行く水曜日の仕事行く時と仕事の、空き時間とかに聞くので、だいたい1時間半それで終わるんですけど、で帰りの時間ぐらいに爆笑問題カーボーイを聞き始める。で、あのタイムフリーって聞いてから1日24時間以内だったら、何度でも繰り返せるんですけど、24時間超えちゃうともう後戻りというか聞くことはできないので、次のもし日またいじゃうときはそこは気をつけなきゃいけないですけど、帰りにカーボーイを聞きながら帰ると。でカウボーイに関しては結構社会派なことも喋るんですよね。オープニングでオリンピックでこういうことがあったけどどうだとか、この人が亡くなってこの人の業績を教えてくれたりだとか、割と2人とも年はね結構ベテランの年齢なので、僕の知らないエンタメというか、昔のお笑いのことだったりその歌とか、映画とかそういう話に結構触れることが多くて、僕からすると本当知らない役者さんの名前とか歌手の方の名前とか出てくるので、それで改めて聞いたり見たりするとすごい僕の中の知識も広がっていって、すごくね面白いです。で太田さんのその幅広い知識とか、こうあまり悪者を作ろうとしない姿勢っていうのかな、 この人はすごい批判されてるけどこういう真意があって喋っちゃったんじゃないのかなとか、結構こう優しい面があったり、っていうのがすごい魅力的な番組だなと思って僕は普段聞いてるんですけど、まあ、あとコーナーのリスナーさんたちのレベルの高さが異常に高いっていうのもあるんですけど、カーボーイ聞いたことないっていう人はまあ、YouTube 違法ですけど CD 田中っていうコーナーがあって、それだけ抜粋した、ね、YouTube とかもあるんですけど、ぜひ聞いてみていただけるとこんな面白いのかこのラジオはって思ってもらえるんじゃないかなと思ってますが、はい、まあカーボーイを聞いて、まあ、それが次の木曜日の朝の仕事行く時間とかまでかかるというか、帰りの時間だけじゃ2時間分の放送聞き取れないので、まあ、木曜日の朝カーボーイを聞きながら仕事に行って、まあ、仕事の合間もカーボーイで終わるっていう感じで、だいたいその仕事の合間の途中ぐらいでカーボーイ終わるので、次にアルコ&ピースの、DC ガレージ TBS ラジオですね、これに変えます。これは1時間番組なんで帰る頃には聞き終われるっていう、なんか僕の、水木曜日を使ったルーティンなんですけど、DC ガレージは、僕は今聞いているどのラジオの中で一番面白いと思っているラジオで、もともとそれこそポッドキャストでアルコ&ピースのラジオの面白さっていうのを知ったんですけど、まあ、そこから DC ガレージ、あの前オールナイトをやってたんですけど RP も、僕はその時代はポッドキャストでしか知らなくて、TBS ラジオになってから聞くようになったんですけど、まあなんて言うんだろうな、この2人は回によっては1時間コントをし続けたりするんですよね。コントっていうのは要はボケまくるっていう意味だけじゃなくて、例えばなんだろうな、なんかちょっと言い表せないですけど、俺 100m2 秒で走るよとか、そういうなんか超人的なボケが始まったと思ったらもう1時間それで終わっちゃうみたいな、もうふざけ続けてる、コントし続けてるっていう、まあ、 あの平子さんってすごい体が大きいので、でコントをすごい仕掛けるのでコントゴーレムとかいじられてますけど、まあそういうなんか生放送ではないので、カーボーイもそうですけど、あの生のリアクションでラジオの状況が変わっていくとかそういうことはないんですけど、その2人のふざけを こう貫き通す1時間っていうのがすごく面白くて、僕はずっと聞き続けて応援しているラジオです。はい、まあこれが火曜日に放送している3番組を水木を使って僕は聞きますよって話なんですけど、次の金曜日っていうのが、だいたい僕仕事をイレギュラーで家でレッスンしてたりホテルの演奏があったりして、まあ聞くタイミングとかはまちまちになるんですけど、金曜日にタイムフリーで聞くラジオは木曜日に放送している、マジカルラブリーのオールナイトニッポンゼロ、日本放送ですね。これは今年の4月から放送開始になって、結構ラジオっていい意味でこう内輪乗りにどんどんなっていくんですよね。スタッフの名前が出てきたりとか、常連リスナーが固まってきてその人をいじるとか、ある意味昔からやってる番組って途中からちょっと入っても面白さが分かんない部分があったりっていうのは僕経験があって、メガネビーキとかナイナイのオールナイトとかもちょっとそういう部分が何回か聞いた時にあって、あんまり僕の中で入れなかった番組とかって結構多かったんですけど、まあなので新番組だったらそういうのなしに楽しめるかなと思って4月からマジラブのオールナイトニッポンゼロ聞いてるんですけど、すっごい面白いです。でまあボケの野田さんがね、こうもちろん面白いっていうのはあるんですけど、ツッコミの村上さんのね、そのボキャブラリーっていうか、なんかそういうツッコミするんだっていうのが、僕結構ツッコミの人をすごい見ちゃうというか好きで、とってもなんかこう幅広くて面白いんですよね。なんか一刀両なんでバシャって切っちゃうんじゃなくて、もう一個乗っかってくれるツッコミというか、まあこんな解説するのも申し訳ないですけど、でどんどんそれにリスナーが乗っかっていって、もう壮大な大きいコントになっていくみたいな、なんか感じも面白いし、なんか2人もなんか仲いいんだろうなというか、うん、あのギスギスしてない、ちょっとほんわかした感じのラジオっていう感じで、すごく楽しく聞いています。うん、まあでもだいたい金曜日に聞ききれず、土曜日の仕事にちょっと食ったりしていくかな。で土曜日ぐらいになると、僕が今聞いてるのは、霜降り明星のオールナイトニッポン、これがオールナイトニッポンゼロからね、あの今年4月かなからオールナイトニッポンに昇格になって2時間番組になってるんですけど、僕は霜降り明星と多分結構同世代なんですよね。なんか僕の中で同世代の大スターっていう感じがして、まあ当然2人ともお笑いのに長けてるって言っちゃ失礼ですけど、すごく才能があるなと思うところもあるし、せいやがそれこそ結構古い人のモノマネとかもするんですよ。二角師匠、この間亡くなっちゃいましたけど、二角師匠とか、まあ武田鉄矢はまあ有名だからあれだけど、その落語家さんとかね、アグネスちゃんの大ファン、本人がそうであったりとか、やっぱりなんかこう自分の世代の笑いよりも自分が知らないことをどんどんボケてくれるっていうのは、僕すごいなんかワクワクして楽しくて、うん、なんか霜降り明星のラジオも大好きで聞いています。フリートークが本当もうずっと突っ込まれてて突っ込んでて、すごい面白いなっていう感じで、まあ金曜日の放送を土曜日とかに聞いていて、で、あと土曜日に今ルーティンが来てるのか、で日月火あたりで、結構僕仕事レギュラーなんであれですけど、土曜日に放送してる、さらば青春の光のただバカ騒ぎを聞き、これ30分番組なんでもうあっという間に聞けちゃうんですけど、ただバカ騒ぎを聞いて、あとは、火曜日とか月曜日、火曜日ぐらいには、あ月曜日には聞けないか、火曜日に聞いてるんだ、火曜日が、空気階段の、踊り場というラジオ、 TBS ラジオなんですけど、ただバカ騒ぎも TBS ラジオか、聞いています。結構 前聞いてなかったラジオばっかりというか、割と新しいのを増やして聞いてみようと思ったら、それが僕の中で定着化してるっていう感じですかね。多分ね、ポッドキャスト聞いてくださってるぐらいの人はラジオも聞いてるよって人は多いかなと思う。まあでも結構僕のギタリストとしての僕を知ってる人が聞いてくれてるっていう人もいるんで、ラジオなんか聞いたことないっていう人も多いと思うんですけど、割と今僕行ったラジオだとなんか深夜っぽい下ネタとかまあありますけど、なんかすごいお下品な感じじゃないのかな。ただバカ騒ぎはちょっとお下品な時ありますけどうん、なんか結構今タイムフリーで聞けるので、本当ラジオ聞いたことないっていう人はおすすめです。ポッドキャストを聞いてる人はそんな人は少ないかなと思いますけど、まあ、大体それが僕のラジオのルーティーンという感じですかね。まあ仕事がない日とかもあるんで、その1週間もちろんずれる時はいっぱいあるんですけど、24時間経って聞けなくなっちゃったっていうのがないように、はい、気をつけない。なんか YouTube とか違法に上がってるのできるだけ見たくなくて、本人応援したいという気持ちでラジコで聞き続けてるんですけど結構タイムフリーおすすめなので、聞いたことないという人はぜひそれで聞いてみても面白いんじゃないかなと思います。あとまあ1週間ラジオ聞き終わっちゃって、なんかラジオ欲が満たされない時は三四郎のオールナイトニッポンのポッドキャストの方を聞いたりとか、ポッドキャストだけのためには配信してないのかな、確か本編を切り取ってる形だったかなと思うんですけど、三四郎も面白いんだよな。三四郎もだからオールナイトニッポンゼロ今やってるんで、そっちも聞きたいなと思ってるんですけど、僕の1週間だと時間が足りなくて、仕事しながらとか僕できないんで、人と会ったり、ね、楽器弾きながらだからこう何か音楽を聴きながらできる仕事ではないのでそこはどうしても移動時間だけになっちゃうんですけど、僕の中ではまあそんな感じで僕の1週間ラジオ生活は過ごしています。まあね、おさらいもいいか。そう、クリーピーナッツ、爆笑問題、アルピー、マジラブ、霜降り明星、さらば青春の光、空気階段、どれも本当面白いので、聞いたことないっていうのがあればぜひ聞いてみることをお勧めします。という感じで今日はそんなとこで終わりにしたいと思います。このしんちゃんラジオ毎週火曜日19時に配信をしていますというか心がけていますので、ぜひご視聴お願いします。SNS を Twitter と Instagram やっておりますので、そちらもフォローいただけると嬉しいです。あとメッセージが送れるようになっているので、質問ご意見バリ雑言でも何でも構いませんので、 Twitter のリプなんかでもお受けできますので送っていただけると嬉しいです。それでは今日ここまで、さよなら。